神戸獅子郷解放第120号平成30年7月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶会長福井照久皆様こんにちは。いよいよ梅雨明け、そして猛暑の夏の幕開けですね。私の好きな歌に、夏が来れば思い出すで始まる夏の思い出があります。この夏は平成最後の夏です。いろいろなイベントに参加して、平成最後の夏の素敵な思い出を作ってみませんか？獅子郷でも会員研修会や UD 映画祭、各部各区で楽しいイベントを計画していますよ。事業所としてもヘルパーの資質の向上を目指し、皆様に安全と安心を実感していただきながら、広く社会参加していただけるように研修し、努力しております。また、弱視の皆様が安全に外出できるように、皆様の声を聞きながら、駅や公共機関での明るさ、色使いなどに関しても、バリアフリー対策を強化していきたいと考えております。そして、私たちの神戸が、障害者に優しい街として飛躍できるように、本会にも顧問の先生に着任していただき、そのお力を借りながら、障害者の叫びや声を、県政、市政にも届けていけるようにと、新しい一歩を踏み出しました。上部団体である日盲連も、結成70周年の節目を迎え、竹下会長を中心に、組織強化に全力を挙げております。そして、いつも私たちに夢を運んでくれる中山財団も、20年から未来へ大きな夢をつないでくれようとしています。音声案内で行事を支えてくれるエクシオテックも、日盲連感謝状を受賞されました。私たちが白い杖を持って街を歩けば、声をかけてくれる人も増えました。近年、着実に福祉の優しい風が強く吹き始めております。この風を全身で感じながら、私たちからはありがとうの感謝の風を吹かせることを忘れずに、皆様といつ振り返っても、平成最後の夏は楽しかったな、と思えるようになればと思います。最後に、昔は天災は忘れた頃にやってくる、との格言もありましたが、今は、天災はいつでもどこでもやってくると言っても過言ではありません。先日も北部大阪を震源に大きな地震が襲いました。これから台風やゲリラ豪雨も予想されます。自然災害からどうすれば身を守れるのか、いざとなればどこへ避難すればよいのか、水や食料の買い置きはあるのかなどなど、心身の準備も怠らないようにしてください。そして、防災に関して悩みや相談があれば、各区の理事か本会事務所にお気軽に相談してください。そして、いつでも、どこでも、誰とでも出会いがあれば大きな声で、こんにちはを言い合える楽しい獅子郷を目指して、皆様と一緒に歩いていきたいと思います。4月27日、理事会において、奥谷健一氏を本会顧問としてお迎えすることが採決されました。定時社員総会でも紹介させていただきましたが、奥谷氏は、兵庫県議会議員、神戸市北区選出で弁護士資格をお持ちです。今後、本会のバリアフリーなどの諸問題で活躍していただけるよう期待しております。また、神戸市議会議員の方にも力を貸していただけるよう現在交渉中です。第7回定時社員総会開会。去る5月18日金曜日午後1時30分より総合福祉センター4階会議室 AB において来賓8名、奥谷健一顧問、 会員214名、出席者65名、委任状出席者91名、合計156名の報告を受け、平成29年度定時社員総会が開会されました。資格審査員、織野八千代、兵庫区、議長、佐藤和夫、長田区、森鈴子、北区。議事録署名人、田中文夫、兵庫区、中谷康江、中央区。前年度決議処理報告、平成29年度事業報告並びに決算報告、監査報告があり、審議がなされ、原案通り承認されました。その後、要望提案として、西区、丸一、電化製品の展示の説明書、または CD をつけてください。丸二、神戸市のゴミ出しルール、資源ゴミ、荒ゴミ、生ゴミを出す日の簡略化。垂水区、丸一、視覚障害者の介護保険、デイサービス利用について、視覚障害者が利用しやすいものになるよう、関係機関、事業所等に要望し、話し合いの機会を持てるようにしてほしい。丸二、私たち視覚障害者が安心して病院生活が送れるよう、入院時のホームヘルパー利用を認めてください。丸三、障害者が観戦する試合やコンサートのヘルパーさんの入場チケットの費用を半額もしくは一部負担の検討をしてください。北区、神戸市において幸せの村は私たち障害者や多くの社会的弱者がスポーツや各種イベントの活動拠点でもあります。市内各方面から特に北区でのバス路線の拡充と現行の路線化での増便増発を要望いたします。灘区、幅の広い道路にはエスコートゾーンの設置をしてください。以上が採択されました。要望に添えるよう協力し合いながら取り組んでまいります。平成29年度決算報告、収入総額865万2752円、支出総額825万2353円、差し引き残高40万399円。一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会50周年。50周年記念に向けて実行委員会を立ち上げて準備を進めています。日程は2020年3月6日金曜日を予定しています。第71回全国盲人福祉大会。日本盲人会連合結成70周年記念。第71回全国盲人福祉大会が6月11日月曜日から13日水曜日の3日間東京で開催され、神戸市市協からも福井会長、織野岡崎両副会長、竹本事務局の4人が出席した。全国の代表者とスポーツや職業、また同行援護や交通バリアフリーなどの諸問題に関して活発に意見や情報を交換した。日盲連から平成29年度の活動の成果や30年度の運動方針が示され、真剣に討議され、大きな拍手で採択された。神戸からはホームドアの設置を急ぐようにとの提案をして、賛成多数で採択された。最終日は東京文化会館に、秋篠宮同妃両殿下のご大輪を仰ぎ、結成70年の歴史を振り返りながら未来に向けて団結を深め、力強く大会を終了した。次に今大会のスローガンを記載します。継承しよう、 70年の歴史と先人の思い。急ごう。都市型大災害への備え。守ろう。アハキによる職業的自立。確立しよう。外出時の安心安全。購買部からのお知らせ。長年要望していた音声血圧計が神戸市日常生活用具としてタッチボイスとともに給付対象に加わりました。音声血圧計については40歳以上の方が申請できます。また発売が遅延していたプレックストーク PTR3 録音再生機もお受けできるようになりました。平成医療学園19条問題について、組織を挙げて国の立場を支援し、裁判所に案増し等法19条の意義を正しく理解してもらうことが必要である。案増し等法19条訴訟で国が勝利するためには、国民ないし社会の支持が不可欠である。アハキ部員、福田正勝。現状と今後の見通し。1、これまでの裁判において、傍聴席をすべて満席にすることができました。2、皆さんと情報を共有するために、引き続き勉強会を開いていくとのこと。3. 一般の国民の皆様にこの問題を理解し、支援していただくために啓発活動を行うとのこと。4. 全国の仲間たちに声をかけて、19条問題に関する総決起集会を東京で行おうと思っているとのこと。5. 署名運動と募金活動をさらに進めていくとのこと。第一審の判決が今年の暮れか、年明けにも出るであろうとのこと。以上。各部の報告。老人部、部長、今泉勝二。4月20日金曜日、第30回老人部総会、総合福祉センター会議室 AB において。1、平成29年度、行事報告並びに会計報告、監査報告承認。2. 平成30年度、行事予定、予算案承認。3. その他の議論で、1年かけて老人部のネーミングをつけることに。5月11日金曜日、体育部合同、野鳥観察会。参加者25名、会員15名。神戸市立森林植物園において、今年も松岡さんをはじめ、野鳥の会のサポートの方のお世話により楽しみました。松岡さんの話が良かったという喜びの声や、請願者の参加者の方からは、双眼鏡から野鳥がよく見えたとの感想をいただきました。6月15日金曜日、日帰り研修会、琵琶狩り、参加者53名。会員31名。大石琵琶館公園での琵琶狩りは小雨の中になりましたが、皆さん取り立ての琵琶を口に入れていました。その後パルシェ香りの館でラベンダーの花摘み体験をし、イザナギ神宮からタコせんべいの里でお土産を買い、楽しんで帰ってきました。研修会を終えて短歌を2首読んでみました。雨の中、琵琶を頬張る老人部。聞こえる歌は、ああ、美味しいな。ラベンダー、香り楽しむ我が仲間。下は泥んこ、持つ手はハサミ。青年部、部長、佐々木文隆。4月27日金曜日、5月18日金曜日、6月15日金曜日、盲青年ヨガ教室、総合福祉センター体育室において。総合福祉センターに体育室が完備されたということで、昨年以上に参加者が増えています。 みんなそれぞれその日の体調に合わせてヨガを楽しんでいました。5月25日金曜日、盲青年野外訓練研修デイキャンプ、参加者37名、バーベキューブリッジテラス大倉において、今年は気候の良い5月に開催しました。当日はお天気に恵まれて最高のバーベキュー日和でした。5月の爽やかな空気の中で和気あいあいとバーベキューを楽しみました。6月17日日曜日、第1回近畿ブロック青年部委員会京都ライトハウスにおいて、今年の全国盲青年大会は9月に奈良県で開催なので、それに向けての取り組みなどについて話し合いをしました。6月29日金曜日、 IT 研修会 iPhone 体験セミナーは6月18日月曜日に発生した地震の関係で中止になりました。女性部部長織野八千代、6月22日金曜日、日帰り研修会、参加者68名、会員37名、神戸動物王国において。梅雨の半ばでありますが、晴れのち曇りのちょうど良い一日でした。花鳥会の時に訪れた時は、花いっぱいの鮮やかさに感動しましたが、動物王国にリニューアルし、再び足を運びました。館内のドアを一つ一つ開けて入ると、ペンギンの池があり、ちょうど餌やり体験が行われていました。また、ドアを開けると、フラミンゴが池から出て散歩中。真っ赤なフラミンゴにびっくり。隣の部屋では、バードショーの声が聞こえていました。フラワーシャワーの場所では、上から花がぶら下がるように。みんなでフクロウ弁当を食べていると、あちらこちらで語り合う声が聞こえてきました。体育部、部長、岡崎明美。4月8日日曜日、兵庫県視覚障害者スポーツ連盟総会。4月20日金曜日、第20回兵庫県グランドソフトボール大会。第1回実行委員会総合福祉センター4件において、5月11日金曜日、老人部合同野鳥の会ハイキング、参加者25名、神戸市立森林植物園において、6月3日日曜日、第56回近畿グランドソフトボール大会奈良県において、神戸市は1回戦敗退です。6月11日月曜日、日盲連東京大会スポーツ協議会代表者会議浅草ビューホテルにおいて、6月29日金曜日、 STT 練習会総合福祉センター体育室において、音楽部部長、小林清。6月29日金曜日、歌の集い、東部在宅福祉センターにおいて、いつものように、時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、鬱陶しい梅雨空も吹き飛ばすように、心いっぱい数曲を歌わせていただきました。アハキ部、部長、江口節夫。6月1日金曜日、岡本部長退任のため、後任には江口副部長が部長に就任しました。6月6日水曜日、第9回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、出席者4名、大阪地裁202号法廷において、各区の報告。東灘区。4月11日水曜日、大阪造幣局桜の通り抜け、参加者6名。 住吉駅から東西線大阪城北詰駅へ。通り抜け初日のため、人混みに盲導犬が驚いて、たびたび休憩しながら正門へ。桜の種類の立て札を読んでもらいながら、いつの間にか公園折り口に来てしまい、川沿いに並ぶたくさんの出店を横目に、地下鉄天満橋から東梅田へ。阪急三番街の和食の店で昼食を済ませて帰路に着きました。4月25日水曜日、いちご狩りと明太パーク、参加者2名、兵庫支部のお誘いにより参加しました。粒寄りのいちごをたくさん食べ、昼食はバイキングでいろいろな料理を少量ずつ、種類を多く食べました。灘区、4月6日金曜日、花見とミニゴルフの体験、参加者18名、王子地域福祉センターにおいて。6月8日金曜日、灘市協創立70周年祝賀食事会、参加者28名、ワールドビュッフェグランド六甲店において。6月28日木曜日、仙山荘とのカラオケ交流会、参加者9名、仙山荘において。中央区、4月25日水曜日、兵庫区合同いちご狩り。5月11日金曜日、オセロ参加者14名、総合福祉センター3軒において。兵庫区、4月25日水曜日、女性部いちご狩り、ほか参加者23名、会員16名。北区、4月6日金曜日、花見参加者23名、幸せの村において。6月8日金曜日、日帰り研修旅行、天の橋立、稲の船屋方面、参加者19名。6月29日金曜日、カラオケ花とおじさんにおいて。長田区、4月13日金曜日、神戸アイセンタービジョンパーク見学、参加者29名、会員16名。5月11日金曜日、日帰り研修旅行、京都方面、参加者28名、会員15名。和菓子作りの体験と鉄道博物館見学。6月8日金曜日、春の敬老治療奉仕、奉仕者10名、患者28名。若松地域福祉センターにおいて。6月29日金曜日、カラオケの集い、参加者22名。歌い屋において。スマック、6月3日日曜日、スマック身体障害者連合会総会。6月12日火曜日、建設局春の交通安全総点検、北スマ小学校周辺。垂水区、4月6日金曜日、第34回基礎から学ぶ料理教室、レシピ豆腐ハンバーグ、参加者6名。6月1日金曜日、第35回基礎から学ぶ料理教室、レシピエビ入りシューマイ、参加者7名。6月4日月曜日、老人部懇親会、参加者5名。垂水勤労市民センター第5会議室において。6月7日木曜日から8日金曜日、一泊研修旅行、司会合同、参加者26名。黒潮香る四国最南端足摺岬温泉と最後の清流四万十川遊覧。新規観光ゆったりーなのバスを借り切り、四国への旅はさすがに遠かった。いつもながらのアットホームの旅で 和やかな雰囲気で参加者の皆さんは疲れながらも楽しかったとの声。四万十川での遊覧船は見えない私には動いている感覚はなかった。ただエンジンの音で動いているのだと思うだけで、体には何も感じなかった。二日目が雨ということで残念だった。今後の予定。8月3日金曜日、第1回会員研修会、13時半から15時半、受付、13時から、総合福祉センター4階、会議室 ABC において、テーマ、認知症の予防や対応、そして音楽療法について。内容、1、認知症について。2、認知症の予防、認知症の対応。3、リズムを感じる、まさくんの音楽会。一緒に踊ろう。ふるさと。講師、上田正美先生、荒川美奈子先生、奥野正俊先生、関西医科大学、三宅真理先生。申し込み不要です。皆様のご参加をお待ちしております。8月24日金曜日、利用者の声を聞く会、午前、総合福祉センター4階、会議室 AB において、同好援護をご利用の皆様にお集まりいただき、今年も広く皆様のご意見、ご要望を伺い、より良い事業所運営を心がけてまいりたいと思います。8月24日金曜日、UD 映画祭、シャボン玉、13時半開演、13時会場、生の音声ガイド付き、入場無料。医師会館4階大ホールにおいて、親の愛を知らずに育ち、犯罪を繰り返してきた青年が、市原悦子演じる老婆と出会うことで、人の温かみに触れ変わっていく。血のつながりを超えた絆と、人生をやり直したいと願う青年の決意に感動の声が続出。直木賞作家、野波亜紗のベストセラー小説を、相棒シリーズの東真嗣が映画初監督。出演、林遣都、市原悦子、渡引勝彦。上映時間、1時間48分。9月7日金曜日、第3回理事会、午前。9月8日土曜日から9日日曜日、第59回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会、並びに第49回親善スポーツ大会、横浜市において。9月14日金曜日、各支部敬老奉仕活動。9月の敬老月間に、私たち会員の中でマッサージの有資格者が力を合わせ、高齢者に感謝と尊敬の気持ちを込めて、無料でマッサージの奉仕活動を実施いたします。毎年お年寄りから待ち望まれ、とても喜ばれる事業です。東灘区、灘区、兵庫区、北区、長田区、垂水区、西区において。9月21日金曜日、補装具・用具勉強会、午後、総合福祉センター4階会議室 AB において。内容については未定のため、後日支部長よりお知らせします。10月5日金曜日、中山ワンダフルフェスタ、ゲスト八代亜紀、神戸文化ホールにおいて。10月19日金曜日、第21回ジョギング&ウォーキング大会、昨年盛り上がったフライングディスクの体験会を予定していますので、皆さんふるってご参加ください。王子スタジアムにおいて。
各部事業老人部部長今泉勝次、8月10日金曜日福祉大会午後総合福祉センター会議室 ABC において落語朗読。9月28日金曜日中間監査会午前。
青年部部長佐々木文隆。7月13日金曜日、ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、9月16日日曜日から17日月曜祝日、第64回全国盲青年研修大会、奈良県橿原市において、9月28日金曜日、盲青年日帰り研修会、鳴門芋掘り。女性部、部長、織野八千代。8月10日金曜日、老人部合同福祉大会、午後。総合福祉センター、会議室 ABC において。8月31日金曜日から、9月2日日曜日、第64回全国盲女性研修大会、島根県において、10月26日金曜日、中間監査会並びに第3回支部長会。体育部、部長、岡崎明美。7月1日日曜日、第1回、金風呂スポーツ部委員会。大阪市長居スポーツセンターにおいて、8月31日金曜日、STT 大会10時、総合福祉センター体育室において、どなたでもご参加いただけます。音楽部、部長、小林清。9月18日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。アハキ部、部長、江口節夫。7月20日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会定期総会、総合福祉センター一見において、8月22日水曜日、第10回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論、大阪地裁202号法廷において、各区行事。灘区、10月12日金曜日、日帰り研修会淡路方面。灘会員以外でもどなた様でもご参加いただけます。詳細は松本まで。電話090-9093-8494。中央区、7月20日金曜日、オセロ、午後。総合福祉センター2軒において、8月22日水曜日、兵庫区合同、ぶどう狩り。三木平井山観光ぶどう園において、兵庫区、8月22日水曜日、ぶどう狩り。三木平井山観光ぶどう園において、10月12日金曜日、社会見学会、丹波篠山方面。北区、7月20日金曜日、役員会午前。女性部、お茶会、午後。広緑地域福祉センターにおいて。長田区、9月21日金曜日、女性部懇親会、場所未定。須磨区、7月12日木曜日、日帰り研修、大塚製薬工場見学、藍染め体験、徳島市において。垂水区、7月2日月曜日、老人部懇親会。お知らせ。 第44回全国盲人文芸大会作品募集。日盲連結成70周年記念。作品の種類は短歌、俳句、川柳、随想、随筆の4部門とし、自作未発表に限る。川柳の課題は空気とこちら。今回は日盲連結成70周年記念の記念品として、過去の入賞作品と本年度応募作品の作品集デイジー版を参加者に贈呈。締め切り7月31日火曜日。問い合わせ獅子郷事務所。第42回全国盲人将棋大会開催のご案内。日盲連結成70周年記念。11月24日土曜日、25日日曜日に東京で開催します。参加資格、視覚障害者、会員は参加費割引あり。締め切り、10月4日木曜日。問い合わせ、獅子郷事務所。第27回視覚障害リハビリテーション研究発表大会 in 神戸。9月14日金曜日から16日日曜日。神戸国際展示場2号館、神戸アイセンターほかにおいて。理化学研究所高橋正代先生の市民公開講座や落語会、機器展示、ファッションショーなど多彩なイベントが開催されます。参加費が必要な場合もありますので、詳しくはホームページでご確認いただくか、もしくは直接お尋ねください。問い合わせ、大会実行委員会事務局、山田千佳子、電話 306-3305。視覚障害認定基準が変わりました。この7月より、視力障害及び視野障害の認定基準が変わりました。平成30年7月1日以降に作成された診断書、意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。福井会長より、私たち獅子郷の歌を作ってみませんか？そして総会や各種授業の時にみんなで歌えば楽しいかもしれませんよ。夢が広がる、希望が膨らむ、こんな獅子郷であればいいのに、とか、いろいろな思いを込めて、あなたの言葉で、あなたのメロディーで、作詞作曲でも歓迎です。なお、詳しい募集要項は、次号開放でお知らせいたします。また、日盲連結成70周年記念として、日盲連の歌を収録した CD ができました。会員に限りご希望の方は無料でお渡しいたしますので、支部長を通じてお申し込みください。銀行の展示通知サービスについて。銀行によっては、普通預金の出入金や残高の内容を展示で通知してくれるサービスがあるようです。このサービスをご利用なさりたい方は、取引銀行に確認してみてください。JB ニュース。日盲連の新しい情報や、獅子郷の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-02-1802にかけて、音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。獅子郷事務所のお盆休みは8月13日月曜日から15日水曜日です。会員の移動。入会者、中津田真希、西区。退会者、江口博子、兵庫区。大島博士、兵庫区。神原文子、兵庫区。木村睦美、兵庫区。芝豊子、兵庫区。伊藤信子、須磨区。山本純正、垂水区。移動。 江口節夫、兵庫区から灘区。神戸から始まった45、高山植物園。1933年、昭和8年、6月24日、植物学者である牧野富太郎博士の指導で、六甲山に我が国初の高山植物園が開園された。5万平方メートルの園内には、六甲山系の植物をはじめ、国内や世界の高山植物約1500種が自然に近い状態で植栽されている。1955年、昭和3年に植物館相当施設の指定を受けた。編集後期、広報部長、福田正勝。初中お見舞い申し上げます。こんにちは、皆さん。大丈夫でしたか？先月の地震の時は、阪神大震災のことがよみがえり、どっきりびっくりしました。被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。さて、この間までワールドカップロシア大会で、頑張れ日本、と、熱中くんも誰もが大迫選手に負けじと半端ない応援で日本中が熱く盛り上がりましたね。ところでこの7月、新開地に落語が楽しめる喜楽館がオープン。笑うことは免疫力を高め、心も安らいで健康のためにとても良いそうですよ。早速出かけて行って腹の底から大笑いしてみませんか？ほんまやね、ええこと言うな。わっはっは。これからも広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子峡開放第120号。発行日、平成30年7月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区、立花通り3丁目、4-1、私立総合福祉センター内。電話、078-371-6245、078-341-2897。ホームページ http://kobe-sikyo.eek.jp/。 最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。これで、神戸獅子峡開放第120号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。